西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は、郷土愛を育む西宮市立学校の校歌と題して、ゲストティーチャーに作曲家の中西悟先生をお迎えしてお届けしています。中西先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ、今日は校歌のメロディーというところにフォーカスしてお話を伺っていきたいと思います。作曲家の中西先生ですから、たくさんのメロディーを生み出してこられたんですけれども、校歌とも随分こう関わっていらっしゃいまして、中西先生が作曲なさった校歌って西宮でたくさんあるんですよね。
たくさんはないですけど、何校歌あります。
はい、はい、高露園小学校、壇上西小学校、そして河原林小学校、それぞれにやっぱりいろんな思い入れがあってお作りになったのかななんて思うんですが、
はい、
はい、まず高露園小学校、この学校の校歌はとっても印象に残ってらっしゃるという話だったんですが、どういったところが。
これはね、はい、若かりし頃ね、
はい、
この高露園小学校が、開設された時に、
はい、
呼ばれてですね、僕がその音楽の先生としてこの高露園小学校に赴任した。
そうでらしたんですか。はい、
そういうことがあって、校歌を作らせてもらって、作詞は当時の校長先生、はい、竹村健三先生といって、
うん、
西宮市ではとても有名な先生だったんですけど、
はい、
その先生が作られて僕が曲を作ったという、
はい、
で毎年というか、いろんな行事の時に子どもたちに歌わせてましたから、これは自分もよく覚えるし、今でも空で歌うことができます。
そうなんですか。じゃあ当時の子どもたちにはもう歌唱指導もなさってらしたということですよね。
もちろんそうです。はいはい、
わあ、なんか幸せだなその子たちはとか思いますけれども、うん、やっぱりそうやってなんかこう愛着を持って、その校長先生が作詞、そして音楽の先生の中西先生が作曲ということは、やっぱり子どもたちにとってもちょっと特別な効果のイメージでしたね。
喜んで歌ってましたね。
うわ、素晴らしいことですよね。そしてもう一個、壇上西小学校、ここの校歌については何かエピソードはございますか。
ここの校歌はね、
はい、
今度はうちの息子がね、
はい、
その壇上西小学校に通うことになったんですよ。
はい、
そんなことから頼みに来られて、はい、作ったんです。
はい、でもやっぱりそういう関わりが終わりだということは、なんかやっぱりちょっと思い出もありますよね。
そうですね。
この壇上西小学校は作詞をなさったのが楠道隆さんという方なんですが、
はいはい、
この方もやっぱり学校との関わりの終わりの方だったんでしょうか。
ちょっとそれはわからないんですけれど、はい、
で作曲が中西先生ということで、はいはい、ではその中西先生が作曲なさった2つの小学校、まずは高露園小学校、そして壇上西小学校の校歌聞いてください。 西悟先生が作曲をなさった高露園小学校、そして壇上西小学校の校歌を聞いていただきました。この2曲は随分と曲層が違いますよね。
そうですね、はいはい、
学校側からこんな感じでみたいな、なんかリクエストっていうのはあるんですかね。
それはなかったですね、はい、まあだけど歌詞を読んで、
はい、
読み込むとメロディーが浮かんできますから。
そうなんですね、
それでそういう歌の違いが出てくるんですね。
はい、やっぱりその高露園小学校は当時赴任してらして音楽の先生をなさってたっていう、まあその実体験っていうのもね、おありですし、それから壇上西小学校には息子さんが通われてたって、まあその PTA としての関わりもあったかもしれませんし、はいはい、まあ、そういうなんかやっぱり関わりのある方にこう作っていただくと、なんか本当にぴったりくる、そういった効果が生まれるっていうことがあるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、はい、
まあ、そういうところがその音楽の先生だったり、うん、校長先生だったりが関わって作っていかれた校歌の、まあ、良さということになるんでしょうかね。
そうですね、
もう一個河原林小学校の校歌も中西先生が手掛けてらっしゃるんですね。
はい、そうです、はい
はい、
これは音楽の先生が、一応メロディーを作られたんだけど、
はい、
なんとかしてくださいって申し込まれてですね、はい、それで、それを元にしながら作っていたという経緯がありますね。
そうなんですか、はいはい、まあ、その本当にいろいろとこう自分たちでやろうと思ったけどなかなかうまくいかないみたいなことで先生助けてくださいみたいなケースもまあまああるようですね。
そうですね、
上ヶ原中学校の校歌も
ここもそうですね
そうなんですか、はいはい、はい、
やっぱり音楽の先生といっても作曲をができる人っていうのはあんまりないですから、
はい、
で無理に作ると子供の方がうまいと違うかいようなそういうような場合もありますから、
はあ、そうなんですか、なかなかその作曲という作業は音楽をやってらっしゃる方の中でもまた特別な、
そうですね、
やはり、はい、才能というか、はい、ものになるわけですね。
そうですね、
はい、
だからなかなか音楽の先生が作ったんで、いいなというのはあれば、
はい、
というのもありますからね。
はい、そういう場合は、プロの作曲を学ばれた方がちょっと
手を入れると、はい、全然変わってきますから。
そういうものなんですね、はい、じゃあそのあたりちょっと中西先生がこれ曲のところにはね補修編曲ということの役目で中西先生の作、
はあはあ、
お名前が上がってるけれども、
はい
はい、まあ本来本当のところはみたいなところなんでしょうか。
そうなんだね
、はい、じゃあその上ヶ原中学校の校歌を聞いていただきましょう。中西先生がちょっと手を入れるとこんなにまとまって素敵な曲になるという、そんな、上ヶ原中学校の校歌を聞いていただきました。まあ中西悟さんは作曲家として、本当にたくさんの曲を生み出してこられたわけですけれども、まあ、こういった校歌を手掛ける際のなんかその 心持ちというか何て言うんでしょうかね、心構えとか何とかっていうものはまた一般の曲の作曲とは違う部分があるんでしょうか。
ありますね、はい、一つはね、あの子どもたちの音域、 声の出る音域、
はい、
普通 の、 あのいわゆる歌曲なんかだったら、専門家の歌い手が歌うから、
はい、
この辺までとかいうのがありますね、
はい、
だけど子どもたちが歌うのは、うん、上はこの辺まで下はこの辺までということをああの考えとかないと、
はい、
うん、あのダメなことがある。
あ、じゃあものすごく限られた音域の中での作曲、うん、ということになるわけですか。
それともう一つは、ずっとあのお聞きになってお分かりのように、その効果は全部長調なんです。短調ではないんです。
はあ、なるほど。
あの昔のね、
はい、
昔ってご存じないかも分かりませんけど、あの軍歌、
はい、
軍歌は短調が多いんですよ。勝ってくるぞと勇ましく、これ短調なんです、
はい、
ところが短調にすると効果はなんかもう何となしにこうなって
沈んでしまうというか、
はい、
あ、
なんで軍歌に短調が多いかいうのはまたちょっと別の話になりますけれどもね、効果はだからもう全国、あの調べたことはないけれども、
うん、
全部長調だと思います。
はあ、やっぱりこう歌ってて心が浮き立つようなこう明るい未来が感じられるような曲調ということなんですかね。
それと拍子がね、
はい、
三拍子がほとんどない。
はあ、うん、
これはあの子どもたちが歌いながら歩いても行進でもできるということがあって、
うん、
行進は2拍子が一番いいんですけれど、2拍子か4拍子であのほとんどの曲が作られている。たまに、面白い作曲家がいて、これ3拍子にしてやろうと思って、
うん、
あの作られている効果があるかも分かりません、
はい、
これは皆無ではなくって、はい、だけどほとんどは4拍子か2拍子ですね、
うん、はあ、はい、なるほどね、はい、ということは効果を作曲するということに関してはいろんな制約があるということになるんですね、
はいはいはい、まあそうですね、
うん、
でやっぱり歌詞を見て作ろうと思ったら短調は浮かびませんね。
あ、はい、なるほどね、はい、やっぱり子どもたちが日々接して歌う曲ですからね、長調がふさわしいということなんですか、
はい
はい、なるほどね、まあ、あの今聞いていただいたように、あの本当にいろんな、まあ、効果がありまして、中西先生も、まあ、今や有名な作曲家でいらっしゃいますから、過去にお作りになったのも有名な作曲家さんがお作りになった曲の分類に入っちゃうんじゃないかなと思うんですが、あの西宮市の、まあ、いろんな効果は有名な作曲家さんもたくさん手掛けてらっしゃいますよね、そんな方の曲をちょっと聴いていただこうかなと思うんですが、まずは大沢久人さんという、あの若くして亡くなられてしまったんですよね、この方は。
そうですね、
うん、
作曲も指揮もされる方でね、
はい、
で日本人として初めてアメリカのボストン交響楽団の指揮をされたということで、
はい、
あの歴史に残ってる方ですね。
そうですよね、あの神戸女学院にも関わりを持ってらしたんですよね、
はい
はいはい、なのでもう、まあ、西宮とはとてもゆかりの深い、作曲家大沢久人さん、上甲子園中学校、それから浜脇中学校、浜脇小学校、他の私立の学校になるんですが、報徳学園の校歌も作曲なさっていると。
あ、なるほど、
はい
はい、
で、この上甲子園中学校なんですが、作詞は岸邦三さんなんですが、作曲が大沢久人さんということで、今日はですね、実はブラスバンドが演奏してくれているこの上甲子園中学校の校歌があるんですね。で、まあ、今日は校歌のメロディーということですので、そのバージョンで聴いていただこうと思います。メロディーだけで効果を聞くというのもちょっと新鮮な感じがしますよね、うん、上甲子園中学校の効果をブラスバンドの演奏でお届けしました。やっぱりこうやって聞くと、そのメロディーも効果の中でとても心に残る部分ですし、歌がなくてもなんかワクワクする気分っていうのはなんかありますね。
そうですね。
ではここでその大沢久人さんがお作りになった校歌、もう2曲聴いていただこうと思います。浜脇中学校、そして浜脇小学校です。大沢久人さんが作曲なさった浜脇中学校、そして浜脇小学校の校歌を聴いていただきました。まあ、この浜脇小学校っていうのは、西宮で一番古い小学校、明治5年西宮第一尋常小学校として設立されたという、本当に長い歴史を持つ学校なんですが、現在の今聴いていただきました校歌、岸邦三さん作詞大沢久人さん作曲のこの校歌は昭和24年に制定されたそうです。いやー、まあ本当にいろんな、ね、方が、作曲してくださっている西宮の学校の校歌なんですが、永井浩二さんも、すすきだきゅうきんさんとのコンビで書いてくださってるんですね。
そうですね。
安井小学校と宿川小学校、うんうん、はい、この永井浩二さんとおっしゃる方は大阪音楽大学を作りになった先生なんですね。
はい、この方は作曲畑ではないと思うんですけれどもね、
はい
はい、当時は特に音楽の先生っていうのは重宝されてましたから、はい、作られたんだと思いますね。はい、
まあ、ご専門ではない作曲という分野でも、まあこうやって曲を残してくださっているということですよね。そうですね。はい、そして西宮少年合唱団の初代団長でいらっしゃいました鎌田連平さんも何曲か作ってくださってるんですよね。
はい、
鎌田先生はもともと小学校の先生でらして。
そうですね、
はい、
この先生も、まあ、いわゆる作曲家専門の先生ではないんですけれど、
うん、
あちこちから頼まれて作られてますね、
はい、ね、大社小学校の校歌は竹中育さん作詞、そして鎌田連平さん作曲ということで、今年ちょうど60周年を迎えます文教住宅都市宣言に、関して作られた文教住宅都市の歌という、これは作詞が岸国蔵さんで、そして作曲が鎌田連平さんという、はい、まあ、ご専門の作曲家ではないという、ね、先生ですけれども、随分いろいろと曲を書いてくださってますし、ね、まあ、西宮少年合唱団の初代団長さんとしてはもう本当にたくさんのメンバーが教えを請った先生ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、小学校の先生としてもいろんな有名な人を教えてますね。
あ、そうですか、はい、やっぱりいつの時代にどなたに出会うかということで、その後の進む道が変わるっていうことってまあまあありますよね、
はい、
先生が大阪生まれていらっしゃるのに、空襲にあって、ね、疎開なさった貝原の高校で出会われた先生の、まあ、そういう教えで今の先生がいらっしゃる。
そうですね、はい、ね、まあ、そこで音楽が好きというか、
うん、
目覚めたというか、
うん、
そういうことですからね。
そうですよね、はい、その中西先生に教えを請った人たちも今また音楽の道に進んでる方がたくさんいらっしゃいますし、
はい、
そして鎌田連平先生もそうだということで、なんか西宮っていうのはとても恵まれたエリアだなって、こういうことを考えても思いますよね。
そうですね、
まあ、その他にも本当に先生はですね、幼稚園の歌も作ってらっしゃるんですね、中西先生。
はい、
はい、
幼稚園、あれどこ幼稚園だったか
とか、それから西宮市の義務教育学校の効果も作ってらっしゃるというわけで、
はいはいはい、
これは来週たっぷりとお話とともに曲もお届けできたらなと思うんですが、
はい、
やっぱりどうですか、この後もまだまだお引き受けいただけそうですか、効果の作曲。
いや、お願いがあればの話でね、
はい、なんかあまりにもすごい恐れ多くて頼みに行ってええのかなとか思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、頼まれたら
作りますね。
そうなんですね、うんうん、ということはまずは頼むところから進めないと先生に作ってはいただけないと。
それはもちろん
、はい、
そうなんですけど、
うん、
何か生まれることに協力するっていうのはとてもありがたいことで、
はい、
嬉しいことですね。
そうですね、西宮市の義務教育学校の校歌は、まあ、そういった思いから多分書いてくださったんだと思うんですけれども、来週もぜひ楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
来週は生放送で、中西先生にね、
はい、
登場していただきますので、教え子の皆さんからのね、いろんなメッセージも届くといいななんて思いますし、ご質問やいろんなことをぜひぜひ先生宛てにも、頂戴したいなと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では中西先生お願いします。
はい、私中西悟が作曲した西宮市立小学校の校歌は、
はい、
高露園小学校、南城西小学校と、あと1校どこでしょうか。
はい、という、問題でございます。さあこれで3つの問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて6月は、郷土愛を育む西宮市立学校の校歌ということで、作曲家の中西悟先生にいろいろお話を伺ってるんですが、今日はあのね、先生が作曲してくださった校歌もいっぱい聞かせていただきました。そして来週は生放送、いろんなご質問もお待ちしていますし、西宮浜の義務教育学校の校歌の誕生秘話もお聞きできるんですか？とっておきのお話も伺えるということで、楽しみにしております。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
6月の西宮徹底解剖は郷土愛を育む西宮市立学校の校歌と題して、ゲストティーチャーに作曲家の中西悟さんにお越しいただいてお話を伺っていきました。中西先生、では来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。